けども彼はイエス様の口から下がれサタンという言葉を聞いたとき、もちろん理解できなかったんです。どうしてサタンになっちゃったか、イエス様を守ろうのと思っただけでしょう、ね、イエス様に対する愛の表れに過ぎなかったでしょう。イエス様中中間につけない方がいいよ。殺されることだって笑い話じゃないですか。悪いなのはあなたじゃないだろう。みんな悪いじゃないか。あの聖書学者たちはひどいよ。けどイエス様は、ペトロ、私の側に立ってるね、ありがとうと言おうとしなかった。サタン、あなたは結局人間的に考えてるから。人間的に考えることとは、イエス様の働きのための一番大きな妨げ者です。人間はみんなイエス様よりも全部知ってるらしい、全部できるらしい。ですからそんなにイエス様に頼らなくても、イエス様は私は何もできません、私の話してることは私の教えじゃないよ、父から聞いたことだけ、私は自分勝手に行動する気持ちが一切合さない。私は無欲です。私は無知です。だから私は父に頼ります。その意味で人間はイエス様よりもずっとしてる。力強いものです。誰でも私について来たいと思うなら、来たくなければ結構です。イエス様は決して強制なさいません。けども、永遠に残る身を結びたいと思えば、この道しかないんです。結局、イエス様がこれから多くの苦しみを受け、十字架にかかるために出かけたんです。その時、ペテロはイエス様に自分の考えでいさめました。聞いてもよかったでしょう。イエス様、一体どうして中止が必要ですか。どうしてあなたの死はそんなに大切ですか。ちょっと考えられない。あなたはイスラエルを解放するために来たのではないか。約束されている救い主なのではないでしょうか。ユダヤ人たちはみんな救い主をある意味で待ち望んでいたんです。けど救い主とは自分たちをローマの支配から解放されるべきです。もしイエス様はね、革命を起こそうと思えば、ユダヤ人みんな一人残らず、イエス様の側に立つようになったんです。まあ、主税人たちはちょっと反発したかもしれない。金が入らなくなっちゃうから。けども、まあ、イエス様は私の国とはこの世のものではない。私は、今、王として来たのではない。死のうとする羊として、世の罪の問題を解決するものとして来たのです。将来、私は確かに王の王、主のとして来ます。けど、ユダヤ人たちでは結局、自分のことばっかり考えて、許してもらいたい気持ちがなかったよ。解放されてもらいたい。自由な国民になりたい。それだけだったのです。まあ、イエス様は、結局、今からエルサレム行こうよ。エルサレム行くと私は捕まえられ、十字架につけられます。と、はっきり弟子たちに言われたのです。その時、ペテロは、けしからん。私は反対です。あなたと一緒に死んでも構わない。老であろうと、死であろうと。覚悟ができてます。覚悟がいいね。けど、全然ダメだ。まあ、私たちはどうでしょうか。主の御心を愛しているなのでしょうか。主の御心を行うだけでしょうか。あるいは、主の御心を愛しているなのでしょうか。 主の御国を行いたいとしばしば考えます。けど主の御物を行うに愛が伴いません。まあ、イエス様の喜び保うこと以外の何者も欲しないものとなりたいものなのではないでしょうか。まあ、ペテロはイエス様のためと思ったんですけど、神の目から見るとそれは不思議なものに見えたのです。なぜならば、ペテロは神のこと半分、自分のこと半分思っていたからです。ですから、イエス様はペテロがご自分を愛してそのように言ったことも知れながら、サタンよ、引き下がれと厳しく言われました。第3番目の言葉は次のルカ伝に書かれています。ルカ伝の17章138ページです。138ページ、ルカ伝17章の29節からお読みいたします。ロトがソドムから出ていくと、その日に火と硫黄が天から降って、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも全くその通りです。その日には、屋上にいる者は、家に家財があっても取り出しにおれてはいけません。同じように裸のいる者も家に帰ってはいけません。ロトの妻を思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。あなた方に言いますが、そのよう同じ信頼で男が二人に出ると一人は取られ、他の一人は残されます。女が二人一緒に嘘を引いていると一人は取られ、他の一人は残されますと促します。まあ、ここでイエス様は、ご自分の再臨の時を語っておられますが、イエス様が再臨される時代は、ロトの時代のようなものだと言われたのです。ロトと家族は、まあ、罪深い、ソドムとゴモラが滅ぼされた時、そこから助け出されました。まあ、どうして、助け出されたかと言いますと、アブラハムは自分のことを忘れ、命がけで、あのわがままな親戚のために祈り続けたからです。まあ、最後の時も同じであるとイエス様は言われます。あるものは残され、あるものは取り去られるとあります。けど、ここでイエス様は注意しなければならない言葉を述べていますね。その32節。ロトの妻を思い出しなさい。なぜイエス様はこのように言われたなのでしょうか。まあ、33節。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。ロトの妻は、もちろん、主を信じ、救われたものに違いない。けど、この世のことを思い、後ろを振り返ったために死をの柱になったと、創世記に書かれています。まあ、私たちはイエス様に携え楽しみにしているなのでしょうか。主の喜びたもうことを、主の御心、主の思いが我々の生活の中で第一の場所を占めているなのでしょうか。まあ、他のものを第一にするものは身を結ぶないなのではないでしょうか。イエス様第一か、自分の思い第一か、名誉は第一か、イエス様の栄光が現れるために第一か。結局、自分のことを考えると間違いなく不幸になる。昨日も、まあ、音楽会終わって2回目だったかな、3回目あったんですけども、野球を知らせてもらったのです。K 健康第一じゃないね。まあみんなそれわかればありがたい。健康決して第一じゃない。まあ聖書の中で時々まあ体は馬に頼る。結局人間の力、他の力に頼る。我々は主に頼る。多くの人々は薬に頼ります。ね。薬を飲んではいかんじゃないよ。私は頭痛くなるとやっぱり飲んだ方がちょっと助けになります。けども、大体の人間は薬を飲んでるじゃないよ。薬に頼ってます。そうすれば、主は悲しくなる。そうすればいつか選択しなくちゃいけない。薬に頼るか、主に頼るか。まあ、今週もまあ、ケースを聞いたんです。薬のために完全にダメになった人がいるんです。まあ、注意されたんですけど、まあ、彼の母親はね、いや、薬なしにダメダメダメダメ。非常に優秀な人で。まず会社辞めなければならなかったし、今、精神病院か、もうすでに死んだかもしれない。薬のため。悲劇的。彼、なかなかいい目的を持っていました。30歳になるまで1000万貯めます。40歳になると1億、うん。けど、途中で体壊しちゃって、薬に頼って、見つめになっちゃったんです。まあ、結局、ね、健康第一じゃないよ。主第一にすれば、本当に、楽になる。病気になっても、健康であっても別に。ね。パウロはもっと違うことを言ったんです。私は生きていても死んでいても、主のものですから、同じ。はっきり言えることはね、毎日36回ぐらい飲んでもらいたいそれは、思いはそらうな。心配するな。恐れてはいかん。おかしいよ。ね、主は全部してるでしょ。主は何でもできるでしょ。この主に信頼しなうなのは本当に愚かなことです。まあ自分のことはそんなに大切ではない。ロットの妻はやっぱり自分のこと、目に見えるものを大切にしたかったから、結局持ち得られなくなってしまったのです。イエス様は、だから目を覚まして言いなさい。あなた方は、自分の主がいつ来られるか知らないからです。まあ、意識して主に従わず、主の御心に関して、例えば未信者と結婚し、血のことを思い、自らのために自らの力でご奉仕をしている者は、主の再臨に、備えができていると言えるかどうかは問題なのではないでしょうか。もし私たちにとってイエス様が全てであるなら、主の再臨に備えができていると言えます。毎日イエス様早く来てくださいと祈る人の考えは変わります。イエス様来て、今晩かもしれないでしょう。その時、いや、今晩だったらちょっと困っちゃう。ということになると、悲しいなのではないでしょうか。まあ、もし血のことばかり思い、自分のことだけ思っているなら、まあ、ロットの妻と同じ運命に陥るでしょう。私たちの主からいただいた、賜物が主より高い位置を占めているなのでしょうか。また、いわゆる奉仕は主ご自身より高い位置を占めているなのでしょうか。まあ、私たちはあるよる、まあ、人間関係、あるよる事柄から、中地下によって解き放たれ、ただ主と主に関することだけを結ばれています。